お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアには今も多くの人が向き合い続けている暗い過去があります。ヨーロッパからの入植後、アボリジナルやトレス階級諸島の子どもたちは家族から無理やり引き離され、先住民ではない社会の中で育てられました。当時子どもたちが受けた心の傷や虐待は深く、その痛みは今も世代を超えて残っています。それでも今、地域の人々は前を向き、変化を起こそうとしています。こうした人たちは、盗まれた世代、シュトールン・ジェネレーションの生存者として、社会に認識されるようになってきています。なお、このエピソードには、家族から強制的に引き離されたトラウマや、亡くなられたアボリジナル、およびトレス階級諸島の方々への言及など、不安や不快に感じる可能性のある内容が含まれています。ご注意ください。1910年から最近では1970年代にかけて、何千人ものアボリジナルおよびトレス海峡諸島の子どもたちが家族やコミュニティ、そしてカントリーから強制的に引き離されました。当時の政策に基づき、子どもたちは施設または先住民ではない家庭に預けられ、多くの場合、教会や福祉団体、そして政府機関が関与していました。その背景には、ファーストネーションズの子どもたちは、白人社会の中で育てられた方がより良い生活を送れるという思想がありました。シャナン・ドットソンさんは、ブルーム地域にルーツを持つヤウル族の女性で、この引き離しによるトラウマに取り組む全国規模のアボリジナルおよびトレス海峡諸島民の団体、ヒーリング・ファンデーションの CEO を務めています。
What was heartbreaking about the Stolen Generations was that it was tens of thousands of children that were removed.
盗まれた世代で何よりも辛いのは、何万人もの子どもたちが連れて行かれたことです。しかもその多くは、ただアボリジナル以外の文化に同化させるという理由でした。多くの子どもたちはその後、虐待を受け、家族に二度と会えなかった人もいます。ドットソンさんでした。子どもたちが狙われたのは、大人よりも言うことを受け入れやすく、また自分たちの文化を拒絶させやすいと考えられていたからです。
We have heard stories of families being told that either one of them have passed.
家族は子どもが亡くなったと伝えられたり、子どもは家族がお前を望んでいないと言われたなど、こうしたことが何十年も続きました。多くのアボリジナルやトレス海峡諸島の人々にとって、本当に辛い時代でした。ドットソンさんでした。当時の記録が限られていた上に、管理も統一されていなかったため、正確に何人の子どもが引き離されたのかを知るのは難しいとされています。しかし、連れ去られた子どもの数は最大で3人に1人に上るとも言われています。ただ、確かなのは、すべてのアボリジナル、そしてトレス海峡諸島のコミュニティが深く傷つき、その傷跡は今も残っているということです。多くの子どもたちは、州や教会が運営する全国の施設に連れて行かれました。
They were often referred to as dormitories or training centers.
これらの施設は寮や訓練センターと呼ばれ、子どもたちは厳しい規則の下で生活させられていました。こうしたことは、生まれたばかりの赤ちゃんから10代の子どもたちまで幅広い年齢に対して行われていました。ドットソンさんでした。兄弟姉妹が引き離されることも多く、乳児だけを収容する施設もありました。子どもたちが受けた深刻な影響は、家族、そしてコミュニティ全体にも及びました。ガミライ族とワリワン族の女性、アンティ・ロレイン・ピーターズは、4歳であった1943年、クタムンドラ・ドメスティック・トレーニング・ホーム・フォー・アボリジナル・ガールズに連れて行かれ、何百人もの少女たちと共に暮らすことを強いられました。彼女の二人の兄弟は、悪名高いキンチャラアボリジナルボーイストレーニングホームに送られました。当時のことを振り返るアンティ・ロレイン。施設に着いた途端、自分のアイデンティティを奪われ、女の子たちはベッドと仕事、そして宗教を与えられたと説明します。
Punishment was automatic if you forgot to be white. 白
人のように振る舞うことを忘れると例外なく罰が待っていました。白人になることがマントラでした。白人のように話し、白人のような格好をし、白人のように行動する。黒人でいることは悪で、自分たちが先住民であることについて話すことすらできませんでした。4歳の時にそのように洗脳されれば、先住民であることを忘れ、白人のやり方を覚えるようになります。アンティ・ロレインでした。その後の10年間、アンティ・ロレインは白人家庭の家事手伝いとして訓練を受けました。そんな彼女は現在、生存者の強い声となり、家族からの引き離しを経験した人々のニーズに合わせた癒しの取り組み、マルマニプログラムの創設者でもあります。こうした支援がなければ、トラウマは世代を超えて繰り返されてしまうといいます。今の若い人たちの中には、自分が誰でどこから来たのか、そしてなぜ自分がそう振る舞うのかもわからない人もいると、アンティ・ロレインは語ります。これは悪循環なんです。家族の中で断ち切らなければずっと続いてしまいます。想像してみてください。支えもなく、自分の子供たちを正しい方向に導くこともわからないまま生きている生存者のことを。アンティ・ロレインでした。歴史的に支援体制が不十分だったことから、親や祖父母の苦しむ姿を目の当たりにする中で、トラウマは無意識のうちに子供たちへと受け継がれていきました。これがトラウマの世代関連差、インタージェネレーショナルトラウマと呼ばれるものです。ドットさんです。生存者の中には、自分自身が愛情や支えのある環境で育っていないため、自分の子供を育てることがとても難しいと感じている人がいます。中には、自らが受けたトラウマを悲しいことに子供たちに引き継いでしまったと語る人もいます。そしてその影響が孫やひ孫の世代にも繰り返されているのです。そのため、インタージェネレーショナルトラウマと呼ばれているのです。ドットソンさんでした。このようなトラウマの影響は、今日でも家族の崩壊や家庭内暴力、投獄、自殺、そして薬物やアルコール依存の高さといった形で現れています。しかし、コミュニティでは現在、このトラウマの連鎖を断ち切るために、ヒーリング、癒しの取り組みが進められています。癒しの形は人それぞれ異なると思います。でも重要なのは、生存者自身が自分にとっての癒しとは何かを主体的に決めることです。その多くは帰属意識やつながり、そして教育の現場で真実が伝えられることです。ドットソンさんでした。また、癒しとは、家族のつながりや強いコミュニティを再構築すること、また自分自身のアイデンティティや誇りを取り戻すことでもあります。文化とのつながり、そして自分たちの土地や言語とのつながりを取り戻すことは、多くの生存者やその家族にとって癒しの大きな助けとなってきました。帰属意識や自分のアイデンティティを持てることは本当に大切なんです。きっと多くのリスナーの方も、自分がどこかとつながっていると感じられること、そしてコミュニティの中に居場所があると感じられることが、どれほど癒しにつながるかを理解してくださると思います。ドットソンさんでした。また、盗まれた世代の生存者は自分たちの経験を語り、さらには誤って伝えられている歴史について自由に話す必要性も訴えています。ザ・クータ・ガールズ・アボリジナル・コーポレーションは、2013年にクータ・ガールズ・ホームの元入所者たちによって設立されました。盗まれた世代の生存者やその家族が抱える複雑なトラウマに応え、癒すことを目的としています。アンティ・ロレインも当時の仲間たちと共に活動を続けています。彼女は、みんなで傷ついたのならみんなで癒されるべきだと話し、このグループと集まることが大好きであると教えてくれました。
to happen right there because that's all they
want. 輪になって集まったり、みんなで顔を合わせたりすることで、まさにその場で癒しが生まれるんです。彼女たちが本当に求めているのは、お互いの存在なんです。そしてそうすることで、忘れられていないと感じられるんです。クータでは私たちがまた集まり、亡くなった仲間たちを偲び、悲しむことができるように、そうした集まりへの支援を続けていきます。アンティ・ロレインでした。また癒しにとってもう一つ重要なのが教育です。すべてのオーストラリア人が盗まれた世代の真実を理解することが求められています。
先
住民ではないオーストラリアの人たちには、自分の子どもたちにこの国の本当の歴史を学ばせてほしいんです。今ある制度を解体し、また一から作り直してほしい。私たちについて書かれた政策は本当に人種差別的なものばかりです。アンティ・ロレインでした。2008年、当時のケビン・ラッド首相が盗まれた世代、そしてその子孫や家族に対する謝罪を表明したのは、長く待ち望まれていた歴史的な瞬間でした。その後、ヒーリングファンデーションの設立をはじめとする複数の取り組みや制度が生まれました。ドットソンさんです。私たちの団体は全国規模のヒーリング支援パッケージを強く求めています。これ以上生存者の方が亡くなる前に必要とされている正義がしっかりと果たされることが大切なんです。ドットソンさんでした。またヒーリングファンデーションは、トラウマに配慮した高齢者ケアや盗まれた世代の支援サービスの充実も求めています。これにより世代を超えた癒しが継続できるようになります。本当の癒しには、オーストラリア全体が耳を傾け、生存者たちが自分たちの物語を取り戻すのを支援することが必要です。以上、 SBS オーストラリアエクスプレインド、メリサ・コンパニオーニ、そしてライチョル・ノールズのストーリーを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。